はい、始まりました。
はい、
はい、何ですかそれは。
今回ですね、はい、なんともう名前出していいんかな、
ペンネームはない、
ペンネーム、あ、ベータナさん、ラジオネームベータナさん、
はいはいはい、
ベータ、ベータナやな、
多分ベータナやね、
ベータナ、う
ん、ベータナさんから、愛媛県の方ですね、はい、からなんか満潮ラーメンというね、こういういわゆる棒ラーメンみたいな、
はい、
これがなんかご当地ですごい美味しいらしくて、
うーん、
いただきまして、で多分結構僕のニコ生とか見てくれてはる方で、うん、ずーっと満潮ラーメン満潮ラーメンって送ってきて、何のこっちゃ分からへんかって、うん、で言ってたら、これもうほんまに美味しいからっていう、うん、僕はその丸太の棒ラーメンっていうのが好きやって、
うん、
でそれに似てるようなやつがあるっていうことで、で送ってきてくれはったと、
はいはいはい、
でそれでお湯も何も用意してない、この辻田の
どういやこれ沸かさなあかんからさ、
どう
か家持って帰って
食べろと、
食べてください、
わかりました、まあ、ここにねちょっといろいろ手紙が添えられてるんで、
いやもうお便りとかちゃうやん、手紙やん
手紙でもこれは、うん、これは俺は読んだけるべきやと思う箸っていいものでもない、まあ、高速で読むわ、
はい、
時間も短いんでね、
はい、
富澤二郎さん、弘中さん、そして新入社員でレッグボタンの使い方をマスターした辻田さん、こんにちは、読まんかった、よかったここ難しい、いつも楽しく拝聴させていただいています、私はジャンバリと二郎吉会議の大ファンです、
あ、
特に富澤二郎さん推しです、出会いは YouTube でたまたまもともとパチロが好きで、学生時代と現在も時間のある時に楽しんで売っていますので、
はい、
YouTube でパチンコパチロ動画を好んでよく見ていました、富澤さんに出会うまでは、シーザーの街道日記を見たりしていましたが、うかつやったうかつやった今ジャンバリとジロキ会議しか見たり聞いたりしてません、
ありがとうございます、
ね、でまあバーっとあって、
めっちゃはしょってるやん、
トミーさんと年も近いし、はいはいはい、親近感があって楽しませてもらってありがとうございます、でようやく本題、拝聴の中でラーメンの話題があり、トミーさんが丸大の棒ラーメンがかなり好きだと聞き、それならばと思い、見た目もパクリと言わんばかりで満潮ラーメンを食べてみてほしいと思い、お送りさせていただきましたと、
はい、
丸大知ってるやんな、お前
知ってる、
パクってるよね、
うん、こっちがパクってんの、
いや分からへんそれは、いや本来ならば来店に伺い手渡しをしたいといけないと思ってたんですけど、四国の田舎で自営業しており、時間は取れず来店に行けないのでお送りさせてくださいと、機会があれば来店にも行きたいと思ってますので、少量で申し訳ございませんがぜひ食べてくださいねと、満潮ラーメンあーこっから満潮ラーメンの歴史に入りますね満潮ラーメンは、でも大事なことやで、何か、
はいはいはい、
満潮ラーメンは愛媛県の新居浜市にあった、製粉製麺の会社が1959年から販売をされていました、
はいはいはいはい、
2009年に製造が中止され、うん、会社もなくなり、満潮ラーメンはなくなりました、ですが熱烈なファンや地元の小売業者たちで味を再現し復刻版として復活させて今も地元で発売されています、昔販売してたものは小袋の白胡椒もついていました、ネットから引っ張った記事も入れておきます、参考までに読んでください、このラーメンは私が子供の頃から慣れ親しんだ味です、京都の学生時代も実家から送ってもらい食べました、天一大茶祭新福祭館をはじめとする京都のラーメンもめちゃくちゃ美味しいです、棒ラーメンでは満潮がうまいと思いますのでぜひ食べてください、これからも体に気をつけて頑張ってください、応援します、
ありがとうございます、
ラジオネームベータナさん、でまあこの満潮ラーメンのやつは また目を通しましょう、
はい、
これ美味しいと思うんだよね、ぜひ
食べてないでしょ、
でも一緒やろ多分マルタイ
と、いやほんなら一緒やったら一緒やったら復元せんってよくね
いやほんまに、いやマルタイ棒ラーメンなんやと思うよ、うん、なんかでもなんかそのニコ生で言ってはったのはなんか、うん、味も3種類ぐらい実はなんかあるっぽい、
これ何味な、
これ多分やから一番ベーシックな、その時に帰ってきたのがどんな味ですかって聞いてたら丸太の棒ラーメンみたいな帰ってきたから多分丸太の棒ラーメン
あ
ー俺まさかっていうぐらい入れ物から形状から丸太やったから、うん、
これあれよね、鍋の締めとかに入れたら美味しいよね、
あーいいですね、
うん、スープとか使わずにね、
お前まで早口になって早送りみたいになってあるやんけ
情報詰め込もうよな30分間に
はい、というわけでベータンさんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
美味しくいただきますというわけで今回もですね、はい、お便り会、
はい、
今回はお便り3つですね、
はい、
はい、じゃあ、読んだついでに僕読みましょうか、は
い、
1個目
お願いします、
高広さん、
はい、
お前世話しないって最強の卵料理と、 次郎さんと三木さん、辻中さん、こんにちは。今回のディスカッション、そこは遅いんやな。今回ディスカッションしていただきたいテーマは最強卵料理です、はい、ただしパッと見て卵が使われると認識できるものに限ります。例えばハンバーグは調理の過程で卵を使用しますが、完成時は卵を使ったか認識できないためなしとします。
いいね、
よろしくお願いします。
いいね、
ちゃんとルールありますね。
はい、思い浮かびました。
何？
天津飯。
あー、渋いところ行くね。
あー、もう完全に天津飯、ね、
え、天津飯もさ、うん、いろいろあるやん。なんやろ、甘酸っぱい、
うんうんうん、
ね、甘酢あんかけのやつと、うん、あとなんかそういう甘酸っぱくもない天津飯、
醤油っぽい、
醤油っぽい、そうそうそうそう、
どっちもいいよ。
そこに愛はあるの？
じゃあ、あるけど、じゃあ俺ほんまにどっちも好き。あの卵の味と、あのあんかけとご飯とって、もうそれだけでいいよ。
へー、
それだけでいい、ほんまに。
ちゃんとその天津飯の中には、うん、その具とかちゃんと入ってんのかなしと。
いや、もう白飯でもいいぐらい。
あ、じゃあただのほんまにただの卵だけでいい。
ああ、卵の話ね。
そうそうそうそう。
ああ、卵だけでもいいかな。何が入ってる？
なんかまあ、なんか結構ね、ネギとかカニ、まあ言うたらカニ玉やん、あれ。
え？
カニ玉でしょ、天津飯の卵部分って。
カニの、あの足が入ってる。
うん。
え、天津飯？
天津飯。
それカニ玉じゃないの？
え、というか天津飯ってもともとはでもやから、もともとはカニ玉をご飯の上に乗っけてる料理やから。
あー、そうなんや。
そうそうそうそう。
あ、知らんかった。あ、そうなんや。
え、ちょっと待って、どんな天津飯食べてんの？
え、カニ入ってない。
カニ、え、でもカニ入ってますよね。
まあ、カニカマのカニが入ってる、う
ん、調べんで。
うん、
そうなんや。
ちょっと待って、でもこれで全然俺ら間違ってたら、ほんまに年長者組さ、頼りなさすぎるやろ。
じゃあもう老害やで。
でも王将行ったらカニ玉っていうメニューがあって、うん、同じ具で、
う
ん、
そうだね、
天津飯、
うんうん、俺もでも、え、その認識ありませんでした。天津飯ってカニ玉が上に乗ってるっていうご飯の、うん、
カニはデフォルトで入ってる感じしますよね。
ですよね。じゃあ今ジローさん調べてる間に、
王将で一番早いメニューカニ玉やからな。オーダーしてすぐ出てくるの。
なんでなんすか。
もう作るのが早いんで、一瞬で作る。
あ、そうか、もう卵黄に混ぜたんのか、具が。
そうそう
そう、そういうのが
置いたんか。焼いてポン乗せるだけやから。
うーん、俺卵料理最強。やっぱだし巻きかな。
シンプルイズベスト。
うん、どこの店行ってもやっぱ俺だし巻きある店は頼んでまう。居酒屋とか、
うまいっすよね、う
ん、やっぱほっこりしますよね。
今調べました、
はい、
天津飯というものに定義はないみたい。
へー、
まあ、なんか日本人が勝手に作ったから中華料理でもないらしいね。だからまあカニ玉を最初に乗せたんがきっかけみたいやけど、だから別にそれが定義ではないらしいです。
よかった、でもセーフ。
セーフだね、まあ、これはセーフだ
よ。危なうー、怖い怖い。えじろさんは天津飯で、僕はだし巻きかな。いや、でもそこもっかいね、あのお弁当とかやってるのあれは卵焼きやんか。
あ、卵焼きは嫌な。
いや、卵焼きかだし巻きかって言われたら甲乙つけがたいのよ。
あ、
でも確実にちゃうやん。
違う、
卵焼きの方が好きなんかな俺。あ、でもごめん間違ったわ、俺オムライスやわ。
ああ
、オムライス、
うん、
え、ケチャップ、うん、デミグラス、
いや、ケチャップ。いや、だからもうほんまに一番わかりやすいです、あのふわふわのやつとかじゃなくて、
うんうん、
チキンライスをあの薄皮の薄焼き卵でも巻いて、でケチャップで、まあ俺なんかやったら家でやってもらったら優子とか書いたりして食べるような。
シーネーとか書かれてやる。シーネーって書かれてやられてるって。
なんでやねお前、すさみすぎやろ我が家。
いや、でも俺ちょっと昔から思ったことがあんねんけど、オムライス薄い卵でなんかあの包むでやるやつあるやん、あれ卵いらんくない
と思うやろ。いや俺やからもうその家のオムライスが好きすぎて作ってもらって、でちょっと物少ないみに絶対ご飯作らはるんよ。でお腹減ってたら足しましょうねっていう、で物足りひんわっつって、うん、でまあチキンライスが置いてあるのね。、 でチキンライスだけで食うやん、うん、いやなんかもう超物足りひんの
そ
ほんまに
あそんなもん
だよ。あれオムライス用のなんかやっぱチキンライスもなんか、うん、ただのチキンライスと
おい
かましなお前
おい今どっち意図的にくしゃみしました、うん、我慢しようとしてた我慢しようとしてた
出てもだじゃあなんか、うん、ほんまにちゃうよ。
へえそうなんや、
うん、あれ卵があって初めて美味しい。
俺あれなんよケチャップがあんま好きじゃないから、うん、デミグラスのやつは好きなんよ。でもデミグラスって大体あのこうプルプルの卵乗ってたりするやん。
そうやね、
あれはすげえ卵感があるからええねんけど、うん、包まれてるやつはもう別に包む卵もいらんわと思ってオブラートみたいなもんやんって感じやから剥がして食べんのかと思う
バカにしすぎやろお前お前鳥に生まれてくるはずやったら鳥に謝れお前なあ
無精卵と有精
卵うるさいわバカもう突っ込まんでええねん俺はオムライス
おでんやな。
キングはじゃあもう何また振ってもいいんや
おでん
おでん
おでんの煮卵
でも味玉ってことでしょ。
味玉 あれが最高ちゃう。
なんでです
え美味しいから
でも確かにあれはテンション上がる、うん、テンション上がるけど、まあ、
染み込んだもうとにかく真っ黒ぐらいのやつ、
うんうん、テンション上がるけど子供の時のテンションの上がり方と今のテンションの上がり方ちゃうねん。
あ俺も分かる分かる。子供の時はめっちゃ好きやった。
そうもうなんかもうとりあえずそればっかり永遠に食いたいっていうぐらい好きやったけど今やっぱ大根とか、
うん、
そういうそっち系に行ってまあおでんって並んでたらで食えたら卵食おうかなぐらいの、うん、なんかもう一発目にお店とかでもまあ選べるやん、
うん、
一発目に選ぶことはなくなったかな。
うん、うん、2週目ぐらいでも行くで。
もう一個
もう一個
へ
え。じゃあもう普通にあのラーメンとかに入ってる煮卵も好きってことですか。
好き好き好き。味濃いやつ、
まあ、簡単に家でもやれっからね煮卵って、う
ん、煮卵って卵感でもあんまなくないですか。
まあ
わかります、うん、言いたいことも
う完全に他の料理やな、ね、もう味付かない、う
ん、他の料理
しっかりついてて卵感は確かに
ない。黄身もなんか硬いし、
うん、あお前煮抜きさ、うん、半熟かあどっちが好き完全に、
まあ、半熟の方が美味しい決まったあるやん。
俺逆やねもう完全にあの真っ黄色になってるやつがいい、
うん、
だからおでんみたいなやつ、うん、半熟の煮抜きがどうしても未だにやっぱり気悪い、うん、
なんでな
ん。えなんでやろ
う。とろっとしててうまいやん。
いや食べたらまあな、
うん
うん、トロッとしてるなと思うんやけど、うん、なんかでもやっぱりちっちゃい時から俺は完全に火通ってる方が。おさんは
もうカチカチのが好き
でしょ、うん、っていうことですよね。おでんのやつが好きってことで。ひろなこさんは
カチカチかどうかですか。
ちゃいますちゃいます。
卵サンド卵サンド。
あーあーいいいいいいいい。
あ
ほんまや。
ああ
れはもうずっといつ食べてもうまいし。
確かに。
あただでも俺最近気づいた、
うん、
なんか最近多いのよ俺サンドイッチ。卵のサンドイッチ好きで、
うん、
なんか駅とかでも買えんやけどなんかどっかの駅とかで、
うん、
見つけたら絶対買うんやけどあの厚焼き卵のサンドイッチ。
あ
俺あっちの方が好きになってきた。
あれうまいな、
うん、なんか最近
あれうまい
なんかあのサラ卵サラダみたいなんじゃなくて焼いてあるやつがあれめっちゃ美味しい。今さ京都にあんの知ってる。
何
それの専門店。
厚焼き卵の専門店ってこと。
厚焼き卵のサンドイッチの専門店。あの錦の入り口のところにあってる町通りのロフトマンとかあるところと逆の並びにあんね。
へえ。
そうめっちゃまずかったけどな。
何
それそこは
流行ってんのか思ったよ
なんか俺でもどっかで買うたやつどこやったかな。石川県かな。だし巻き、
うん、
名古屋やったかな。なんかだし巻き卵のサンドイッチっていうのがあって結構高いの。ほんまにこんぐらいのやつが2個入ってるだけで、うん、500円ぐらいやって食うたんやけどそれめちゃくちゃうまかったな。
へ
え。めっちゃ美味しかった、うん、びっくりした。美味しくて。どっちが好きなんですかそのサラダっぽいのが。
あでもサラダっぽいのの方が、
まあ、テンション上がりますよね。あのマヨネーズの感じとかね。
どっちもうまいですけどね。好みで言ったら卵サラダの、
まあ、からしマヨネーズが美味しいってこと
ね。ああうまいねうまい。
あれに関してはね。 なるほどね。まあまあまあ最強の卵料理なんてその決めれません。
多いな最近決めへんシリーズ。
じゃあ次郎さんお願いします、はい、
スロリーマン Z さん、
はい、
ディスカッションということできつかった仕事。皆さんこんにちは。今回のテーマですがきつかった仕事です。自分は重機オペレーターの仕事をしてますが雪が降ると除雪作業もあります。例えば2日間雪が降るとこんなスケジュールになります。8時から17時まで通常仕事、17時半から21時半までスロット、22時から7時まで除雪作業、8時から17時まで通常仕事。ちょっとスロットしてから22時から除雪して8時から通常仕事を17時まですることがあります。ほんときつい。ってことで4人が今までで一番きつかった仕事をディスカッションしてナンバーワンを決めてください。よろしくお願いします。
ちょっと待って、この人いつ寝てんの。
すげえな。
こんなことある？こんなスケジュール死んでまうやん。今までで一番
きつい、まあ、あれやけどな、別にこれきつい言われても別に17時から21時半まで休憩やからね。それ
そこをスロットに当てて
るんだよな。そうそうそうそう、勝手に当ててるだけやからね。それは約4時間。
なんやろ、いっちゃんきつかった仕事。おまあ、がむしゃらなんかな、体力的には。
55時間やろ。
あーいやでもあれはまだ、
うん、
別の意味で緊張感というか、
あ
意図があるから、だからがむしゃらってその一旦終わって、
うんうん、
なんかお風呂行ったり、
あーそうやね、まあまあまあ確かにな、
緊張の糸が一旦切れるんすよ。やからもうしんどなって、
うん、
プツンってなって55時間あれも通してやってるから、
うんうんうん、
別に、うん、がむしゃらになんのかな、やっぱりそれを毎月決まった時にってなったら。お前何
何かな、きつかった仕事、山登りかな。
あ
うん、
あれは体力的にも精神的にもきつかったね。
あーなるほどね。まあでも俺らのやつって分かりやすいやんか、
うん、
まあ僕ら自分ら二人がすげえ気になる。
引っ越し屋のバイト
今の話
今の話じゃない。
今の話じゃないね。
うん、今の話ではないんや。
今の話じゃない
。どうきつかったんですか。
もう体力的にも精神的にもきつかったね。
精神的にっていうのは
やっぱバイトやから、あの社員の人がもうめちゃくちゃ厳しいんよ。
あって言いますね、うん、めっちゃ怖いって。
ほんまに人として扱われへんぐらいの、もう物でも落としようものなら蹴り入れられてる、入れられるみたいな。
へえ。
でもまあ時給は良かったから、日給か、うん、1万以上もらってたから、うん、1週間ぐらいは頑張ったけど、もうさすがに続かんかったね、それ以上は。
精神的な方
で、うん、
なんかでも、
もう嫌になった。
バイトをその一旦、俺はやったことないけど、うん、その引っ越しのバイトやるっていう人いるじゃないですか、結構、
うん、
まあ1日2日で辞める人の多さ、
うん、
めっちゃ怖いらしいですね。厳しいっていうか体育会系なんですよね。 で、まあ、でも正しいことなんやけどな、人のもん。
あそうやね、
傷つけんな。
裏も見えてもうたから、あのご祝儀を渡すんよ、あの引っ越しした人が、引っ越しの代表みたいなリーダーみたいな人に
お礼を、
お礼をあの心づけ言うて。
そんなことしたことある？
したことない。
俺そんな文化知らん。
そういう人とこもおんねんよ。
おー、まあ、昔の人でしょうね、多分昔の家の。
そうそうそう、それみんなで分けてねっていう感じで渡してねんけど、もう全部自分のものにするみたいな。
大体それいくらぐらい入ってるんですか。
1万ぐらいは入れてたと思うんだ。あれで、
そう、
他の現場ではそれをあの渡してみんなで配っててんけど、その人のとこではもう自分で。
でもそんな分かりやすいことする？みんな他の現場も知ってるわけやん。
そうやね、うん、だからもうわざとなんちゃう、お前らどうすぐやめんやろって、
うん、やったんかもしれんけど、そんな人おったね。
大体あれ社員1人でバイト3人とかなんですよね、
う
ん、
そうそうそう。大体社員がトラック運転していくみたいな。
まあでも社員さんはしっかり働かはるわけでしょ。なんかバイトお前らやっとけよみたいな感じじゃなくて、
まあまあしっかりやるけど、
でそれ見てええなと思って
クソと思って
なぁと思って
運送の仕事でも大変よね絶対。
いやと思うよほんまに、うん、体力仕事ってやっぱりどうなんやろうな。でもやっぱ精神的にきつい方がきついんかな。 体力はまだなんとかなるにしてもやっぱり今も結局そうでしょ、
うん、
その引っ越しのバイト、うん、体力が持ってもその精神的にもまいっちゃってやめたんでしょ、
うん、
それがもうプレッシャーがっていうことで、やっぱそれって人間ってさ、やっぱ精神的に追い詰められる方がきついってことじゃない、
うん、肉体。まあさやな、だ俺もよく考えたら心霊スポットに1日いろって言われるから、1日筋トレしろって言われたら1日筋トレしたいもん。そうやって明るいところで
体中逆方向向くで、もうギューってなってきて
パパパパってな、
もう破裂して。広中さんは
今の職、まあ、ここに入ってからのことで言うと、
うん、
かつて週刊パチニュースという動画が
ありました
ね。
それの初回ですね。ほうほう、初回放送日が、
うん、
まあ、あると。
はいはいはい。
その動画の編集を、うん、本来部長がやるはずだった
はいはい、部長って名前言ってください。部長って
辻田部長、
はいはいはいはい、
辻田正俊 ね。
でもなそのままちょっと偉い人に呼ばれてお酒を飲みに行かれたんですよ。
はいはいはいはい、
あーなるほどね。
で明日中にもう動画できないともうまずいってなって、でもうこ我々でもう 自分のもう一人スタッフの社員の人がいたんですけど、
はいはい
はい、その二人で編集をしなければならないってなって、はい、で動画のソフトをこれ使ってこうピッピッピッってやったらいけるみたいなことを軽く部長から教わった状態で、まあ一本丸々動画を作ることになったんですよ。
はいはい、今までやったことは
もうそれが
初めて
で、結局夜の8時ぐらいからそれをスタートして、うん、
はい、
で動画出来上がったのが次の日の11時ぐらいだったんですよね。
昼のであれ確か12時配信でしたよね。まあ12時え、パチニュースってちょっと遅かったんか。
そうです、ね、
3時ぐらいとかなんか、
うん、で最後にまあそのいろいろ音入れたりとか、なんか編集とかこれこうやったらいけるんちゃうみたいな、もう探り探りでなんとか一晩かけてやったっていうのが一番
え、それが編集が11時に終わりました。その後は帰れたんですか。
自分は2時半ぐらいに帰ったんですよ。その後
2時半までは何してたんですか。
その動画を見守って、
あ、
配信されるまでを。
で帰って、あ、昨日は大変やったなって
え、どういうあれを、その時の感情はどうやったんですか
覚えてない。
あの初回はあの動画編集は今後その僕ともう一人の社員交代交代にやっていこうって話だったんですよ、
うん、
で初回は任せとけみたいな、
うん、
でその任せとけやるっていう、そのずっと忙しくてこの日に編集をやるっていう日にたまたまその呼ばれて行かなざるを得なくなったんです、部長が。でじゃあもう代わりにやるしかないってなって、
それあれだったんですか、ラッキーとか思ってた。
いや思ってないよ
生きた
ら。いやでもね、これはしか一見仕方ないように思えるじゃないですか断れへんのみって確かにあるから、はいはいはい、部長やしね、管理職やから、まあ当然ね、
うんうん、
あるのは仕方がない。ただでも一点問題があるんです。なんでそんな前日まで編集をしていなかったのか
ですよね。いやもっと言ったら、この会社で断れへんのみない。
あるあるある
ない
え、なんでそこまで編集せずに置いといたんですか。
でもなんかいろいろ忙しかったんですよね、あの、まあ、パチニュースできたばっかで、
トップタウンも多分ギリギリやったと思う。
ギリギリですね、
う
ん、そんなほったらかしてたわけじゃないで
なんかほったらかすイメージあるからでもそれ、で恨みつらみではないんですね。そこはもう広中さんも仕方がなかったっていう、う
ん、まあ、それで動画の編集方法を覚えれましたし、
前向きでいいわそれ
そうですね、
うん、
終わりましたけどね、週刊パチニュース
まあその週刊パチニュース出てたんやけどなあ、そんな裏事情があったわけですね
ここで撮ってたよね。
ここで撮ってましたね。
そういえばここで撮ったやつです ね。
なるほど、面白いなあ、まあ、一番チャンピオンやね
きつかった仕事、
うんうん、チャンピオンや
わ、かわいそうだね、
唐突に言われるっていう、うん、絶望感とかもろもろ足していくとね、はい、まあ、結局不幸なんは弘中さんだけやと、
はい次、
はい、ゴーヤマンピさん、
はい、
FFVS ドラクエ、
はい、
ジロー君とめぎさん、ついださん、弘中さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。今回のディスカ ッションテーマは FF ドラクエどっちが好きかです。さらにどのシリーズが好きかです。ちなみに自分は FF10 です。あの感動ストーリーがやばいです。ドラクエのアニメチックな絵もやばいですけど、やっぱストーリー重視の FF 派です。ジロクもトミキスさんも弘中さんもどっちのゲームもやったことあると思うんで、熱いディスカッションお願いします。
なんかあれやな、この人思ったよりこんなアホそうな人やったっけ、文章とか。ディスカお願いしますとか言うてるし感動ストーリーがやばいですけど、ドラクエのアニメチックな絵もやばいですこんな感じやったっけ
まあでもその他のお便りで初ディスカって書いてあるから
なお前な、
俺らの勘違い、
お前な、
うん、俺らの勘違いFF かドラクエは、まあ俺昔は完全に FF 派やった、ちっちゃい時はね。でも今はもう完全にドラクエ派ですね。なんか FF は変わった、
あ、うん、そのスターウォーズチックになった、
なんかその昔はそのセブンから変わったとか言われてたけど、俺セブンもエイトも好きやったし、ナインも好きやったし、テンも好きやったし、むしろ13あたりで劇的に変わってしまいやがったって。もってか12をやらんかったんよ。
何が変わったん？
12からなんか本当にスターウォーズみたいになった
ん。なんかなんやろ、うん、なんか根本的に違う。
でももうでも回を重ねるごとに魔法だけじゃ無理なとこもあるじゃないですか、うん、スターウォーズチックになっていかんと
だからもうなんか科学技術と魔法の融合みたいな。
そうやねん、なんやろな、リアルに走りすぎやから、あの FF ってコンセプトっていうか、あれがなんかその時の最高の映像っていうのがこだわりであるらしいんよ、うん、でまあやっぱりそう、物が見かけがリアルになればなるほどさ、魔法云々とかさ、
うんうんうん、
不自然になっていくのも分かるやん。
そうやね。
でやっぱりなんか美形にしはるやん、
うん、
でしかもリアル調やからアニメ調の顔じゃない、
うん、
そうで、だから15もそうやけど、もうお前ホストみたいやん、
うん、
キャラクターにやから、あの魅力がなくなったね。
へー、
うん、完全に、うん、
天の頃はまだキャラ際立って
る。そうそうそうそうそうそうそう、あれとかはまだね、そのアニメチックなっていうか、まあさ、なんかちょっと微妙にしょぼくて、
うん、
キャラクター感あったけど、うん、そういう意味ではドラクエはずっと変わらずやん。
そうだね。
そうそう、だからいい進化の仕方なんですよね、あの8になってオープンワールドみたいなのが、ほんまにそのまま順当に進化したっていう感じだって。うん、でジローさんは？
どっち派とかないね。
そうか、微妙にずれてんのか FF ドラクエ。
いや、まあどっちもやったけど、うん、別にどっち派って。でもまあ10はやった FF、うん、でも別に10以外そんなにやってない。
ドラクエは？
ドラクエもまあある程度やったやつはやった、
うん、
けどやってないやつはやってない。
すげえ当たり前のことを僕言ってるけどそりゃそうじゃん、やってないやつはやってない。いやそりゃそうや。
例えばドラクエで一番何が好きって聞かれても困るかな。あ、なんか DS とかで友達とかとようやってたりしてたのは、あれのナンバリングすら覚えてない。
お、友達とやるドラクエってもうモンスターズとかじゃないの？
じゃない。
ドラクエを友達とやるってどういうこと？
パーティー組んでやんねん。
ああ、ナインやな。
あ、ナインやってた。ナインもテンもなんかやった気すんねんけどな。
テンはやってないと思うで。
そうなん。
ネットゲームやから。
ああ、そうですか。
やってましたか、テンは。
やってないですね。
うん、ちょっといい加減にして。
エイトとかはやったよ。7、8、9やったわ、じゃ
あ。ああ、なるほどね。
うん、あ、5もやった。
5はいいから、名作やし。そこまで刺さらんかった。
あ、やまあまあおもろいで。
え、なんか怒ってんの？
じゃあおもろいけど、うん、なんやろな。どっち派って聞かれても別にって感じやな。
で、まあまあまあまあ、でもさやな、長いからもうあれとかも多分吉本新喜劇なんですよ。
うん、
テンプレート化されてても古典なんね。
うん、
だから多分ペルソナ5とかの方が断然おもろいと思う。
あ、
で俺らのめんどくさいところって多分、うん、ゲームで今、
うん、
並べられたらペルソナの方がおもろいのよ、うん、絶対今風やったりとか、うん、やれることも多かったりとか、やけどもその古典すぎて、ね、うん、そっちの方がでも釣ってもみたいな、もうやからブランドやね。
ああ、ブランドやね、そう言われるとそうやね、う
ん、そう、突然ロッテリアでめっちゃうまいバーガー出ましたって言われても、うん、やっぱマクド行ってまうみたいな、
うん、
そんな感じですね。ツッジーは、ツッジーなんかもうド直球でしょ。
ドラクエやな。レベル上げってないやん FF って。あんまり、
あー、ないっすね。
いや、あるでしょ。
いや、
だいたいもうさらっといけるやん。
そうやな、そうレベル上げて苦労するっていうのはない。
あ、
ドラクエやっぱレベル上げでこう勝てないモンスターが出てきて、まあ、ちょっとそこで
いろいろやってっていう、バランスがすごいよね、
それがやっぱり面白いとこなんちゃうかなと思う、
ドラクエってさ、
うん、
何がすごいとほんまにそのゲームバランスで、
うん、
レベルが1個上がるんたことに対してほんまに成長感じんのね。例えばレベル1でスライムと叩き合ったら割と激戦になるのよ。
え？
装備も何も揃ってんで、うん、いきなり一発目にスライムと戦う最弱やん、うん、レベル1の状態で1人で殴り合ったら割とね、ほんまにじゃんけんみたいなもんで先に攻撃してて先生の方がみたいな、割とそういうレベルでやばいやばいっていう連戦が続いたりとかしたらね、回復もせんと。だけどレベル2になった瞬間ね、スライムが突然こうもうほんま超余裕で倒せるようになってっていう、そういう積み重ねで、だからドラクエでよく言われるのが特技を覚えたり、うん、鋼の剣を買うまでが、まあ、そういう意味で一番おもろいって言われたりするのが、あの辺からまた武器とかそういう特技とかでバランスが変わってくるから、うん、スリルがあるのはその辺ってよく言われてて、まあ、そう言われたら冷静に考えたら確かにそうかもって、お金のやりくりやったりとか、だからバランスが全体的に、だから逆に FF は今言わはったみたいにね、
さらっとなんか進んでいくっていう、うん、
とかむしろ FF8 なんかレベル上げたら敵のレベルも上がるとかで、レベル上げたらあかんとかっていう、あ
なんか俺それやったわ、
そう
絶対倒せないぐらい強くな
ってる、そうそうそうそう、だから敵から魔法を取って、うん、その装備でステータス一個一個底上げしてって、うん、レベルの低い敵と差つけて、やっぱなんかちゃうよねとは思う、
うん、
FF
FF FF なんかおもろくないですか
それ言われたしまいですけどね。
いやそもそも FF ドラクエは一本道のストーリーをやっていくっていうので、うん、FF もそうですけど FF はやっぱなんていうのやり込み要素もいっぱいあります
し、ああまあそういう意味ではね、
ダメージの桁とかも、
うん、桁いやでもこれはバカにできひんからな、
だからドラクエどんなに頑張っても3桁の世界じゃないですか、うん、はいはいはい、FF は5桁の世界ですから、
ああ
まあまあ、必殺技的な、
まあ、お得感はあるわドラクエに比べたら、うん、お得感は
ミニゲームカジノぐらいですけど、うん、FM ミニゲームなんかそういう
やっぱありますからね、
いっぱいありますし、
うんうん、あまあ、ゲームとしてボリュームがあるのは FF やっていう、うん、
情報量は絶対多いよね、
まあ確かに、うん、
世界観いいよねでもドラクエは、
ドラクエそうやねんな、ほのぼのしてるっていうか、うんう
ん、非現実感は、
うん、そうやな、ファンタジー感はほんまにある、うんうん、
そう、それはまあ
まあね、だからまあまとめて言うとほんまに選べませんっていう
人それぞれと、
はい、はい、というわけで今回も、はい、以上で、MVP はジローさん決めてください。
いやラーメンくれた人
や、あーそうやな、
うん、
さすがやね、そうですね、じゃあベータナさん、
はい、
ベータンさんに MVP 特賞として満潮ラーメンを送ってもらったやつは食うよ、
えぐい
な、が Amazon で
満潮ラーメン買って、
満潮ラーメンをちゃんと買って応募、うん、をお送りするっていうのはどうでしょう
かね、えぐいな
特別賞で、はい、ということで、はい、ベータンさんおめでとうございます、ありがとうございました、ラーメン、それではまた来週お会いしましょう、さよなら、
さよなら。